お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年 SBS は50周年、それを記念してポッドキャスト SBS エグザミンズでは、異なる文化をつなぐサクセスストーリーや誇り高い多文化コミュニティの物語をご紹介します。このエピソードには、その内容や使われている言葉に対して不快に感じる人がいるかもしれません。ご注意ください。2つのコミュニティラジオ局として SBS が始まった1975年、最初に放送された言語の中にギリシャ語とイタリア語がありました。これはそれぞれがオーストラリアで最も長い歴史を持つ移民コミュニティの一つであることを示しています。ですが、ギリシャとイタリアからの移民もオーストラリアで差別を受けました。その一つに人種差別的な中傷 WOGS、ウォグスという呼び方があります。オーストラリアでは主に地中海沿岸地域の出身者に対して使われます。この言葉は今でも人種差別的だと考える人がいます。その一方で、言葉が意味するもの、そして自己認識を改め、自分たちを表現する愛称だと捉える人もいます。今回のエピソードでは、ウォグスという言葉が持つ意味がどのように変化してきたのか、そしてオーストラリア人になるとはどういうことかについて、異なる世代のイタリアとギリシャからの移民の経験を探ります。アドリアノス・カザスさんは1959年に戦争を逃れてオーストラリアに来ました。当時24歳でした。カザスさんによると、オーストラリアは当時移民に対するネガティブな先入観はあったものの、自分が差別を受けているとは感じなかったと振り返ります。移民たちは私たちの国で女性を捕まえるだろう、移民は仕事を失うだろう、移民はこの仕事をするだろうなど、いろいろありました。そして移民たちは攻撃的でない限り、その存在が受け入れられる場所、私はそうオーストラリアを見てきました。私はとても幸せです。カザスさんでした。ピーター・カサロスさんはギリシャ生まれの選手として初めてオーストラリアのサッカル男子代表になりました。カサロスさんの家族は1970年ボートに乗ってオーストラリアに来ました。ボートでは30日間インド洋をさまよいました。当時9歳だったカサロスさんは英語が全く話せませんでした。私たちの土地で何をしているんだと、よそ者として見られました。海外からやってきた移民たちは、懸命に働くためにここに来て国づくりを支えていると考えている人はほとんどいませんでした。そして私自身、周りからウォグと呼ばれることも多くありました。カサロスさんでした。では、ウォグスという呼び方はなぜ生まれ、そして差別的だと思われているのでしょうか。メルボルン大学で移民・難民のギリシャシニアレクチャラーであるアンドニス・ピペア・ラグル氏は、自身もギリシャ系オーストラリア人です。こう説明します。
The word or slur, Dago,
デイゴという抽象で使われる言葉があります。これはスペイン語や肖像画の視点の名前ディエゴと認識論的なつながりがあります。しかしデイゴという言葉は次第に使われなくなり、代わりにウォグというと抽象する言葉が使われるようになりました。ウォグにはもともと虫、害虫などの異常発生、病気といった意味があります。ピピア・ラグル氏でした。ウォグスは今でも人を抽象する言葉だと考える人もいますが、多くの人がこの言葉が持つ意味を見直し、誇りを持って自分たちをウォグと呼ぶ人たちもいます。ピペア・ラグル氏が続けます。
地中
海沿岸地域出身の移民たちは、自己認識を見直し、自分たちの中にあるある種のオーストラリアらしさを見出すことができています。それは良きオーストラリア人とは何かに対する単一文化的な表現に対抗し挑戦するものです。ピペア・ラグル氏でした。コメディアンのアンソニー・ローカシーオーさんは、母親がギリシャ人、父親がイタリア人です。ローカシーオーさんによると、差別の経験は世代によって違います。祖父が自分のサッカーチームでトレーニングをしていると、酒に酔ったアングロサクソン系の男たちがやってきて、ビール瓶を投げつけたり、ヤジを飛ばしたり、ウォグのボールはどこかへ持っていけと言いました。 そして私の両親の世代はおそらくビジネスにおいて差別を一番経験したと思います。そして私自身は波のようにそれを経験しました。いじめはあからさまなものではなく子供らしいもの、例えば子供たちが私の父親がマフィアだという噂をでっち上げるというようなものでした。ローカシーオさんでした。ローカシーオさんは自分のバックグラウンドをスタンドアップコメディの場で披露しています。オーストラリアの多くのコメディアンがウォグのバックグラウンドを持っていますが、それを口にしません。残念なことです。そうすることで自分の育ってきた環境やアイデンティティの重要な部分を掘り起こすことができます。ローカシオさんでした。トリプル J ブレックファストラジオホストのコンチェッタ・カリストさんは、祖父母の3人がイタリア生まれです。そして誇りを持って自分自身をウォグと呼んでいます。私にとっては誇りを表す言葉です。本当にそう思っていますし、この言葉をどういうふうに言うかで決まると思います。もし誰かがこの言葉を私を罵るように言ったとしたら、私はとても動揺すると思いますし、驚くと思います。本当にこの言葉が表す意味は変わりました。私の父はオーストラリア生まれですが、この言葉は周りと違うことを厳しく責めるときに使われる言葉だったといいます。ですから本当に大きく変わったのです。カリストさんでした。コンチェッタ・ペルナ氏は、ナショナル・イタリアン・オーストラリアン・ウィメンズ・アソシエーションの会長で、女性の移民を調べる研究者です。ペルナ氏によると、移民はその世代によってそれぞれ特有の文化的アイデンティティを持ちますが、オーストラリアに来た移民を両親に持つ子どもたちが一番苦労すると考えています。彼らは2つのアイデンティティ、2つの文化の間で引き裂かれてしまうからです。ペルナ氏でした。ペルナ氏は長年マッコーリー大学でイタリア語を教えており、移民2世に会ってきました。その多くがイタリアのバックグラウンドを持っていました。
That has been a most rewarding part of my teaching. To see
彼らが自分の文化に対する見方を変え、それを知りたいと思うようになる姿を目にすることは、教師として最もやりがいを感じるときです。移民の子どもとしてイタリア語を学ぶこと、話すことを拒否してきた子たち、自分たちに向けられる外にある差別を感じ取り、家の中だけでしかイタリア語を話さなかった子たちがです。ですが彼らも世界を旅するようになると、自分たちが避け失ってきたものに気づくのです。そして彼らは自分の子どもたちには同じような経験をさせたくないと思っています。だからこそ彼らは今、その次の世代の人にイタリア語を学び、イタリアを訪れることを進め、後押ししているのです。
Pushing and encouraging the new generations to study Italian, to learn Italian and to travel to Italy.
ペルナ氏でした。ローカシオさんは家族の中で恥ずかしいという気持ちがそれぞれの世代でどのように影響を与えるかを知っています。ローカシオさんにとって祖父は尊敬するお手本となる存在です。ですがローカシオさんがコメディアンになる夢を伝えたとき、祖父はそれを思いとどまらせようとしたといいます。祖父がそのように反応するとは思っていませんでしたので、最初は少し驚きました。でもよく考えてみると、祖父の反応は、祖父が私のために自分はこうあるべきだと努力して、そうなった人物がおそらく言うであろうことと一致していました。祖父は常に自分の子供や孫たちが安全であるよう気遣い、いつも安全な選択肢を選んでいました。祖父、母、そして私の頭の中には小さくささやく声があるのに気づきました。それをするな、安全じゃない、悪いことが起きる、失敗するぞと。私と同じように祖父には反抗心、勇敢さ、勇気があります。祖父は自分が知っているすべてを捨てて、より良い生活を求めて地球の裏側までほとんど自力でやってきたのです。夢を持つことと安全な道を選ぶこと、その2つは共存し、私の中にもあります。私の祖父母は同じ希望、夢を持ってここに来ました。望んだことすべてが叶ったわけではないかもしれませんが、その下の世代、そしてまたその下の世代は、希望や夢を叶えることができているのです。ローカ CEO さんでした。 ポッドキャスト SBS エグザミンズのフェルナンド・バイブスとレイチェル・ノールズのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞きたい方は、ポッドキャストアプリから SBS エグザミンズ日本語、または SBS 日本語放送のホームページ、sbs.com.au/japanese からどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。